レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね。レディオ 2.4 キロの新庄ですよ。はい、どうもですけどもね。いやー、さっき本番前にですね、こっちさんが最近ガンダムブレーカーやってるって聞いて、あ、出たんだよ。あのね、ウーちゃん知らないんだ、こっちさん。これね、あの、あれなの、あのガンダムのなんかプラモデル同士をこう戦わせるみたいなやつで、が、今度のアニメと一緒だから、今度やる、なんだっけ、ガンプラなんとか。何でしたっけ、ガンプラなんとか調べちゃった。ガンプラ、ガンプラモデラーズ、モデル、あってるわ。ガンプラモデラーズみたいなのも、だいぶガンダムの腕にさ、わざとなんつうの、あれをつけたりするんだよ。あのザクの腕つけたりとか、組み替えたりとか。あとほら、ガンプラってこう大きさがあるでしょ、いろいろ。で、自分のガンダムがすごい大きいガンダムを戦ったりするってやつで、これが、いや、面白くないでしょって聞いたら、いや、こんな面白いのないからやった方がいいって、早速やる。ネット、いや、プレス3だ、プレス3で。ネットでもできるんです、内容って。だから、夜な夜なですね、今あたりです。まあ、発売して多分1週間ちょっとぐらいしか経ってないと思うんで、新しいやつだから、今もう夜中中ですね、もう本当夜な夜な、世界中のガンダマーの人たちが今一生懸命やってると。で、まあまあ、で僕とかこっちさん来るからすれば大体中途半端なゲームだってこうね、ガイアギアのソフトが出て、あのモビルスーツが出てないじゃないかって、さっき二人で文句言ってましたけどね、本当に。ダメだよ、なんじゃ、ちゃんと全部出してくれよ、全部全部。ね、ダウンロードコンテンツで、ダウンロードコンテンツって言えたか今。あ、DLC って言うんだ。ダウンロードコンテンツって言うなってこの間俺前のバイト先で怒られたんだもん。うん、DLC って言ってくれって言ったの。どっちだっていいじゃないかなって思って。DLC でまた1万円ぐらいかけてね、いろいろこう機体買ったりとかさせられるんで、俺たちはどうせ、うん、でもそれでもね、ガイアギア5巻の1冊で8900円値段に比べたらね、まだ有意義だと思う。本当にガイアギアなんか読んだってさ、それ8900円買ったやつをブックオフに売りに行ったって、あ、そうですか、じゃあ50円でって言われておしまいですからね。本当にそんな考えたら、なんだっけ、そのなんだっけ、ガンプラモデラーズじゃなくて今言ったやつ、なんだっけ、ガンダムなんとか、今喋ってたゲームのやつは、ダウンロードコンテンツ別に他の人に売りつけるわけいかないですからね、本当に。売りつけるわけいかねえと言ったらさ、まあ、来月ですか、ジョジョ出るじゃないですか。で、まだね、プレス3持ってないにもかかわらず、もう人のスケジュールだけ押さえてあるわけですよね。もう8月29日だぞってこう言ってて、何の日ってやれたらバカ野郎ってこう詰め寄ってますからね、ほんと。ジョジョの日だよってこう言ってさ。まあ、ジョジョリオも4回読んでないけど。で、さ、そんな中さ、俺の好きなアナスイってキャラクター出るんですよ、6部にね。で、そいつが、僕のほら、好きな声優さん、中村雄一さんがやるらしいっていうね、声を。で、それが出るんじゃねえかっていうの、なんか掲示板みたいなの書いてあったわけ。で、今俺発表するのすっごい楽しみにしてるんだけど、あと発売もう1ヶ月なのに全然音沙汰もないわけ、正式な情報が。これどうせまた年末ぐらいに1キャラ5000円とかで買わせるつもりじゃねえだろうなと思って、バンダイと思ったら、なんかもう早速不信感がですね、ふつふつ募ってまして、最近僕なんかこのゲーム事情嫌なんですよ。何でも追加で、ドラクエ9とか前僕やってましたけど、新しいクエスト欲しかったらゲーム屋行ってダウンロードしろとかね、めんどくせえことさせんじゃねえよバカ野郎っていうさ、こっちは朝の6時半から並んで買いに行ってるの、本当に。まだ並ばせるつもりなの、発売した後も許さないよっていうさ。で、地図が欲しかったら秋葉原行って他のやつとすれ違え、バカ野郎っていうね。どこまでやらせるつもり、え、何、ネットとかで落としたりできないんだよ本当に。俺それでさ、悔しいからさ、その当時の郵便局終わった後のバイトの女の子に、ごめん、あのメタルスライムが出るとこの地図くんないって俺言いに行ったんだから、本当にもう悲しいよ本当に。で、そういうことじゃないでしょ、こう一本でやったら一本で済むってとこがいいわけですよ。だからさ、なんなんですかね、その辺だと。もだからよくね、いや前にも言ったけど、いやゲーム事情を語ってもしょうがないんですけどね、いやね、そのこそね、まあ、相変わらずそのドラクエ3でもこの間久々性格覗いたら、うーちゃんお嬢様になっててですね、でカトパンちゃんはお調子者でしたか、見えっぱりになってましたね。でこっちさん相変わらず切れ者まんまになってますけど、本当に。 だからなんかそういう方がいいんだね、やっぱり。やだね、最近のは後から来るから本当に。いやだけどね、それでもゲームもやりたいんですけど、やる時間ないですからね最近。忙しい、もう本当に1日4時間も働いてるとだね、やっぱり。そんなだったら全然時間だけど、やっぱ本今なんでこんな声張ったか分かんないけどさ、本読んでね、本読むでしょ、週3冊。今日も2冊読みましたから、あの伊坂幸太郎さんね、かっこバカなんて言っちゃいけないけども、後で紹介しますけど、伊坂幸太郎さんと、さっきは白戸三平のカムイ外伝か、読んでね、うーってこうなって、先週ほらあの生放送で話題になったから、カムイ外伝を、本当にイデオンさんがあんな面白い漫画ないってこう言ってたから、そこまで言ってなかったかもしれないけど、これちょっと負けてらんないと思って読もうと思ってね、まあ、読んでんだけど。でそれプラスさ、あと最近また小説書き出してるんですよ、実は言うと。これね、いやね、前はほら書いた時、挫折した時がさ、嘘っぱちのくだらねえ村上春樹みたいなやつ書いてたでしょ、本当にね。嫌だったね、あれは本当に。そんな嘘つくような話ばっか書いちゃってって思ったでしょ。今回はちゃんと現実に即したものを書いてね。もうこれは傑作の予感がしますね、もう本当に。もう、来年のね、その、何ですか、いろいろ新潮文庫なんとかとか、いろいろあるじゃないですか、そういうのね。で、そういうとこの、発表の場に自分が立ってる図がもう浮かぶ、本当に。だからやっぱり僕はやっぱりなんつったってトマス・ピンチョンにやっぱ憧れてる男ですから、そういう時は記者会見のカメラがバーッと僕に向かったら、僕バスでどっかにそっと逃げますからね、本当も逃げて、絶対に、そんで代わりにこっちさんにこう俺の代わりに立ってもらってたね、本当にやってもらいたいっていう。でも絶対出るだろうね、でも出たがるよね、本当に絶対にやるわ。いやだけどもうそんなあったりとかしてね。でね、なんかやっぱね、あれなんですよ。いやこんなんか今日あれでしょ。いやまたすぐほらみんなそういう風にすぐ言うけど、今日元気ないでしょ、なんか。いや本当にね、週末それこそ先週生放送終わった後っていうか、あの日ですけど、本当に元気なかったですからね、あの日。やっぱね、俺元気ない方がなんか放送に調子いいみたいなんだよね。あの一郎もそうらしいよ、これ。一郎は自分で調子いいってわかるでしょ、ね、打席立つと。そうすると体の調子が良すぎちゃって、自分普段だったら反応しなくてもいい球にわざわざ反応しちゃってアウトになるっつうんだよ。だから自分の体に少し疑問を持つ方が慎重になってヒット出るんだって。よくこれちょっと天才の領域だと思ったら、俺イチローの言ってることよく分かってさ、それ本当に。いや分かる、嬉しいことあるとろくな放送にならないですからね、大体。あ確かにねって、そういうところがね、あのちゃんと周りから言われて、確かに俺は地獄みたいな状況の方が楽しい放送になるっていう。でだからね、先週なんだって言ったらですね、やっぱカトパンちゃんに声煩いだったんですよ、本当にひどいもんで。もうね、あの金曜日にメールしたんですよ、皆さんご存知のようにね。俺はだいたい全部そのツイッターに全部書いてるから、メールの内容とか、あの別の僕のサブアカウントがあってですね、一応そこにはもうこっちさんとかうーちゃんもいるんですけどもね、あの全員いるやつがあって、そこをまあチャチャさんとかしか見れないようになってるんですけどもね、あのなんだっけ、メール10通以上くんないと入れないのかな、そのアカウントの方には。でねえんだ、あねえか、あそっか、夢の中だこれ。でそこであのやつメールしたら返事返ってこなかったわけで、もうこれは諦めようと、嫌われたなと思ったから、もうそのあの日ね、ちょうど先週生放送の日はもうその収録に臨んでるっていうか、生放送やってる間は元気だったんですけども、もう生放送はい終わったよ、じゃあもうジョニコさん、じゃあありがとうねっつって、でこっちさんがじゃあデータ俺これから編集するからさって言って、でうーちゃんと、まあその後もまたですね、そうですね、朝の5時ぐらいまで2人で喋ったんですけどね、それが終わった後はもうずっと下を向いて、で日曜日もまだずっと下向いてメールが来ないと、これはもう死んでしまおうとね、ってカトパンちゃんを殺してしまおうと思ったんだね俺は。いやあのね、これ誤解があるね、これはプルースト方式っていうか、プルーストでもあったんですよ、失われ時を求めてってやつでも、なんか女に振られるんだ、ごめんなんか適当ですよこれ話ね、アルベルチーヌだがなんとかって女に振られるんだよね、なんかそのレズみたいな女にさ、 で私の中でアルベルチーノは死んだなんつって言ってたらさ、本当にアルベルチーノは死んじゃうんだよ、なんか事故かなんかで。そしたらプルーソずっと落ち込んじゃってさ、あー僕があんなこと思ったせいだみたいなこと言うわけね。だ精神的な意味でもう死んだ人にしてしまおうっていう話はね、これ前のティバちゃんに振られた時に友達と話して得た結論だったわけ。うん、死んだんだ、もう関係ない人なんだから死んだんだよねっていう話で行こうよって思ってたわけで、じゃあそうしましょうって思って、じゃあカトパンちゃんも俺の中では死んだんだって思って、もうこれから先会うことはねえんだと。本当に実際そんな関係性ですからね、本当に虚しい関係性なわけですよ。でカーッと思ってて、どうせなって思ったらさ、またなんかカトパンちゃんがなんかどっか遊びに行ってる写真がなんかミクシーみたいに載っててさ、本当はっと思って、もう二重の意味で死んだんだと。本当にこれはもういやーと思って、もう生きていけないと思って、もうその日曜日ずーっとうーってなってて、で結局さうーってなるとさ、それでもう王子化した後ですから、やっぱり心底が落ち込めなくなっちゃってるんですよね、どうしても。これね、これ王子化の弱点だと思うんですよ本当にね。前だったらここで死んでしまおうと思って玉川上水のそばまで行ったりとかしてたんですよ、よくね、太宰の真似してって思ってたんですけど、それはできなくなっちゃったのね本当に。でそれでもうしょうがないと思って、でツイッターにつぶやいたわけ、夏だから元気ねえやって言ったらさ、どうしたのってこうやっぱ僕のフォロワー数1691人の方々がみんなこうどうしたんだってこう言ってくれるわけ。本当になんかそこになんか逆者のラストを見るっていうかさ、やっぱり敵味方も超えて一つの目標を超えていくっていうね、あ敵じゃねえんだね、カトパンってい こう隕石をみんなで押し出そうとしてくれてるわけ本当に。で普段だったら俺だってアムロだからこんな石ころ自分一人で押し返してやるって強い決意持ちますけども、それはできませんでしたから、うーってなってたら、でいろんな人の話聞いたわけツイッターで、いや元気出せってね、いや他にもいい女がいるとかって言ってくれたりした人もいたりとか、いやいやまだ諦めることないってこう言ってる人もいたり、自分でセルフジャッジするなんかダメだよってこう言ってくれたりとかする人もいて、いろんな意見聞いたらよしと思って、まだ諦めねえぞ俺と思って、アムロはね逆者の時にね、もし僕アムロだとしますよね、これ多分レディオ 2.4 キロ聞いてる皆さん、大好きな皆さんだったら僕アムロ化するっていうのはいろんないと思うんですけどね、まあアストナージっていうコツさんもいますしね、ハマンっていうウーちゃんもいるわけですから、ここは僕アムロ化させてもらうと、僕がここでカトパンっていう隕石から離れちゃったら本当に地球やっていけなくなるんですよ本当にね。僕はこれをシャアから無理だよそんなことって言われたって、僕ここ押し返さなきゃいけないんだ絶対、これは本当に。でぐーっと我慢して押し返そうと思えばね、アクシズショックと言われるあのユニコーンがダラダラ話伸ばしてる緑のオーロラの光で包まれるかもわからないじゃないですか皆さん。これ逆者見てない人にはなんか新興宗教の解説みたいな感じになってると思うんだけどね、あのね、まあ今空中浮遊やりながら喋ってるから許してほしいんだけども、そういうことだと思うわけだからね皆さん、僕まだ諦めませんよ本当に。うん、まだまだ本当に。要はね、今この事態は何だって言ったら、ときメモで言ったらですよ、まあこっちさんからの、こっちさんを予想とすればですよ、こっちさんからの評価聞いたら爆弾がついてるらしいよジョニコさんって言われてる状況ですよこれは本当にね。でもそれは爆弾は俺が勝手に自分自身でつけた爆弾なんだねこれは本当に。そういうことなんだね言いたいの。どんどん分かんなくなってくると思うけど、いやつまり言いたいことは、俺は絶対まだもうちょっと打席に立つよってことをここ言っておきたい。でなんで言ってるかっていうと、言わないと僕こういうこと何でもできないんですよ。このラジオで一回なんか決意表明しないと何かをできない男になっちゃったんだね本当。うん、だから頑張ろうってことですね。だけどね、それでねまたショックだったからね、その投稿を見てさ、誘われてない嫌われてるなってそこでやっぱ認識するわけじゃないですか。で一応リア充の友達って言ったらちょっとあれだけど、まあ、リアルな友達ね、まあ、実際会ってる面識のある友達4人ぐらいに電話したわけね。どうしようってまずさ大ちゃんに電話したんで、うーって言ってカトパンちゃんに嫌われたって言ったら、ああどうしようね、どうしたらいい、かわいそうだね、じゃガチャってこう切られて、でその後はあのヘンリー君ね、よく名前出てくるヘンリーミラー好きのヘンリー君に、 YMO 好きだから教授って言おうかなと思ってるんだけど本当に、あのそのヘンリー君に電話したらさ、その前にあれだ、あのね あれ、みこし担ぐみこしくんっていう友達がいるんだよ、本当にね。で、このみこしくんに電話したらさ、ちょっと、ね、こんなことあって、これこれこうでさ、どうしようって言ったら、あはははははって笑ってて、きついっすよね、そういうのって言って、きつい、ほんときついわ、こういうの、もうやだ、ほんとどうしよう。いやー、まあ、合コンとかしたらいいですよ。うん。あれば誘いますから。現実的なアドバイスをと思って。ねえねえ、どうしたらいい、ねえねえ、でも分かった。みこしくんね、俺はこれからもう一人でやっていく。もうこの集まりも全部ダメになるし、これから一人でやっていくけど、クラブとか一人で行っても俺やっていけるかな、みこしくんって言ったら、みこしくん前のバイト先の友達だからさ、いや、大丈夫ですよ、丹波さんだったら。前のね、バイト先だって前は本当にもう、アキバケみたいな連中ばっかいて全然交流なかったのに、やっぱ丹波さんほどあそこ引っかき回した男いないと思いますから、いやそれは俺が保証しますよ、大丈夫大丈夫です、そこはって言われて、分かった、もうそれ聞けただけで安心で、ありがとうつって、じゃあねつってガチャって切って、その後さ、あの神様っていう友達いるんだよ、ちょっとね、で神様に電話したわけ。神様、こういうことやったんだよって言ったら、神様がさ、あーそうか、それはもう厳しいかもわかんないなんて。もうさ、人によって全然違うんだよ。ほんと、さっきのツイッターみたいなもんで。これちょっと、ジョニーがちょっと大人になる必要があるかもわからないね。でもさ、人によって全然違うわね、ほんとにもう。まあ、でもいい子とあるからさ、大丈夫だよ。いや、他にもいい子いるし、ってさ。もう諦める体でいけっていうわけで、うんうんって落ち込んでて、それで最後ヘンリー君に電話したら、ヘンリー君が意外と前向きな、俺一番ね、あははっていう人かなと思ったら、いや何言ってんですか、らしくないですよっていうわけね。そんな普段強気にならない男なんですよ、僕のこと大好きだから、ヘンリー君は。いやで、それよりもね、 YMO のテクノドンですけどね、あれはいいアルバムだなんて言って話全然変えられたりとかして、いやそれよりもさなんて言って、ああそっかって言って、いやらしくないですよ、なんでですか、って言って、いやそんなメール返ってこないぐらい、なんですかって言って、まだまだ諦めちゃダメですよ、こっからですよ勝負は、って言って、いいやつみたいな。で結局4人に電話したらですね、いやまだまだだって、あ違う、4人それぞれだね、1人はアハハハって笑って、1人はもうダメだって言って、1人は諦めんなって言って、1人はかわいそうにねって言って、何の興味も示さなかった男がいたっていうぐらいで、4人でね、だからそれで頑張んなきゃなと思って、でねちょっとね、今日ねもう一個喋りたい話あったんですよ。いやーこれニュースに、いやー最近ね、これで編成会議があってね、ちょっと最近オープニングとレビューとか長すぎだぞって言われて、あのメールが来てて、俺ニュースちゃんとやってくれっていう話があるんだって。言ってないか、言ってないの、あそっか、来てねえの、あそっか、いやツイッターでなんか来たような気がしたんだけどなと。でも最近ね、もうそろそろ、いや今日はちょっと早めにね、あの後でちょっとやっぱ伊坂幸太郎さんについてね、やっぱ熱く語りたいことがありますから。先週あんだけね、有川博バカ野郎って言って、こっちさん俺リスナーさんに褒められたよって言ったら、あれが良かったのかってこう言われて、さっき本番前にね、すごい今ショック受けてるから、今日もでもね、やっぱそれにリベンジで、やっぱ今日は伊坂さんをねぐっと掘り下げたいと思いますからね。やっぱりそろそろ行かなきゃなんないけどね、あの最近ですね、よく本の感想をつぶやくんですよ、だらだらとね、あの、まあ、ツイッターでよくやってるんですけど、最近それがなんかね、リツイートなりお気に入りに入れられる回数が増えてるっていう、なんかこれこっちさん、うーちゃん、これ僕の波来てるかもしれないですよ、これ本当に。まあね、このノリでね、バイト先でもこの笑顔が出ればいいって言われるんですけど、相変わらずカチンコチンとやってますけどね、本当に。まあね、女の子が多いからカチンコチンなのは表情だけじゃなくて、下半身の方もだなっていうね、そういうことを言おうと、さっきうーちゃんと話してましたからね。え、話してないね、話してないね。最近すぐね、なんかこう気まずいこと言うとすぐどっちか仲間に入れるからね、ほんと。それよくないですね。はい。というわけで、まあこんな感じの僕の一週間でございました。はい。というわけで続いては、いきますよ、今日は早めに。続いては、レビュー 2.4 キロサルバトーレ。新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね。いや、なんかあれだ、なんかあのごめん、あの今ちょっとトイレ休憩もらったんですけど、 トイレから戻ってきたらなんかまたオープニングからやんなきゃいけないんじゃないかみたいな気持ちに今なってますね。でというわけで始まりましたレディオ 2.9 クレムシン12ですっていうところから始まらないとちょっと調子出ないみたいな。まあそんなことねあれですけどね、これがだってこれがさ日本放送とかで俺たち3人でやるようになったらだよ、もう途中でトイレ休憩とかむちゃくちゃあるからね。本当に曲かけて CM 行って、あれこれ古畑任三郎で人殺して急いで戻ってきた、本当に大変だなんつって言ってね、本当にあのな誰が死んでることにしようかこれ本当に。あもうでもそしたらさもう犯人誰か一発で分かるよね、もう本当あのツイッターにあのチャチャって言いますんでそいつが絶対犯人ですって言ってたの言っちゃうと思うんだけどさ、もうでも相変わらずチャチャさんもう嬉しいですよ本当に、何かあったら言ってくれって俺がすぐぶっ殺してやるんだからってこう言ってくれるからヘビーリスナーなんか親衛隊心強いっていう。というわけでレビューに行ってくるんですけどもね、今日の一冊目は来ましたねこの人、あ今日あれかな、新人さんがいないのかな、新しい人が、まあしょうがないね、こういう時はもう外れですけどね、個人的にちょっと失敗したって感じもありますけど、まあしょうがないね、で今日の一冊目はですね望月峰太郎さんでね座敷女ですね、出た座敷女ガオーってやつね。本当考えてみりゃね、俺がここ最近落ち込んでたのはね、カトパンちゃんさっき言ったオープニングの恋煩いにしてもね、多分そうだね、有川博のレインツリーの国を読んでからなんか世の中が信じられなくなったって気持ちになった後になんか座敷女でなんかその不衛の階段、ネガティブな階段を一歩進んだって感じになりましたね。まあ望月峰太郎さんといえばね、ドラゴンヘッド、あんま、うん、あれ評判良くないですけどね、もうドラゴンヘッドって大体最初の方が良かったけどなんか後輩になるとなんかくだらねえってよく言われてね、あなんだ後輩になるにつれてつまんなくなるのジョジョだけじゃなかったんだなって思ったけど、でそんであとなんだバター足金魚ですよね、やっぱ僕は、うん、望月さんとやっぱバター足金魚で、僕はあのまだ漫画の方は読んでないですけどね、映画は見ましてね、あの人王様のレストランのねオーナー筒井康隆さん、道隆か、あっちは道隆だ、道隆ね、この間事故起こしてましたけどね、うん交通事故起こして、いやちょっとなんかぶっかったかぶっけられたかで本当に、まあ杉本哲太みたいにね酔って自転車盗んだわけじゃないからいいと思うんだけどさ、でそんな話ばっかしましたね。あと布施博があのチーマーにぶん殴られたとかそんな話とかいろいろあったけど、まああのそういう望月さんはバター足金魚ね、筒井道隆の バター足金魚傑作でしたから昔見て、あのほら穂坂直樹の元奥さん、俺が小学校のそばで見たら高岡早紀ね、エッチな人みんな好きだからね、男は高岡早紀が、高岡早紀嫌いだって人いないんだよ大体、うん、高岡早紀統計取ったらあれは男みんないいって言うからね、うん、でそんでまあその2人が出たやつとか見ていいなと思って、ドラゴンヘッドも映画は好きだったけどね、多分昔大昔にこのラジオで多分喋ってると思うんですけど、感想まだ本のなる前ね、で今回紹介する座敷女っていうのは、まあ、その望月峰太郎さんの中でもすごいこう評判のいい作品で、よくね俺 2,3 回読んだと思うんだけど、その1冊のこれ1冊なんですよこれね、1巻だけど1巻だけでその傑作の漫画なんだって言ったら必ず上がるやつって言われてて、でまあお話がさね、これ一応こうホラー漫画だからさね、こっちさんあのマイク切るなら今切っちゃってもいいからね、本当ね、あのね山田くんだったかっていう男の子がアパートに住んでるんだよね、夜中いるわけ、あの子かわいいよなーなんつって普通の大学生ね、そしたらさそのアパートの隣からさピンポンピンポンピンポンピンポンって聞こえてくるわけね、アパートの隣のチャイムを鳴らしてるわけ、ガンガン村上くん開けてよ、村上くん村上くんなんで いるんでしょ、知ってるのよ私ってこう言ってるわけ、ずっとピンポンピンポンってずっと夜中中うるさいわけ、うるさいなと思ったら次の日はその隣の部屋に向けて電話ずっとかかってくるんだよ、ずっとかかってくるわけ、でまた次の日ぐらいになったらさまたピンポンピンポンってチャイムずっと鳴らすわけで、山田くんが気になって外バッて見たらさ、すごい背の高い女がさその隣の村上くんのさチャイムをずっと押してるんだよ、で目が合うわけ、話しかけるのその女に、あの村上くんって今まだ住んでます って言われるわけ。いや、わかんないですよそんなのとかって言ったら、今度さその山田くんのうちにこの女が来るようになるわけよ。したら電話貸してくれって言われるわけで、電話貸すんだよ、ね、したらまたその山田くんのうちから隣の家に向かってずっと電話かけるわけ、ね、で次の日大学行ったらその女からがさ電話かかってくるわけ、なんか大学に。したらいやあんたんちの電話番号私知ってんだって言うわけよ、ね、したらあんたんちになんか私物忘れたから取りに行かせてくれって言うわけ。そしたら主人公がさめんどくせえから、いやじゃあ鍵ポストの上にあるからそれもっとやっちゃってよって言うわけね。行ったらその女がさポストの鍵の上取ってさ複製作っちゃうんだよ、鍵のコピー作っちゃうわけ。そしたらその女は今度山田くんのうちにこう入り込むようになってくるわけよ。で山田くんが好きになる女とかにもちょっかい出すようになったりとかして、その女に山田くんがずっと執拗に狙われるっていうストーカーを描いた漫画って言われてるわけ、初めて。だから日永太一子が狙う女っつって言って、昔ほら赤井秀和のこと狙ってたでしょドラマで。そのずっと前からもう望月峰太郎はストーカーのことを描いてたわけですよ。でもね考えてみりゃ漫画だから、漫画でこれは騒いでるだけであって、別にクリント・イーストウッドの恐怖のメロディーとかではもうすでにストーカーなんて20年前に描かれてるわけですから、またくだらねえ漫画オタクが初めて漫画でやったわーすごいってただ騒いでるだけで、別にそういった意味じゃ大したことはないんだけども、これちょっとこっからネタバレになるんでね、ちょっと皆さん聞かないで、もし気になる人は聞かないでほしいんですけどもね、この漫画がね独特なのはね、その都市伝説みたいなとこを入れたとこなんですよ。だからその山田くんの友達の空手部のやつがさ、なんだそんな線でいけバカな女、俺がぶっ潰してやるって言っていくわけ。そしたらその山田くん友達がさその女追っかけるとさ、その女に追いつけないんだよ。そいつ国体出てるにもかかわらず追いつけないわけで、あとその工事現場みたいなとこに追い詰めんだよその山田くん友達が。そしたらその女もさいきなりレンガみたいなもの持ってそいつのことぶん殴ろうとしてくるわけよ。そしたらその友達がボカーってこう蹴り入れるわけ。俺は昔空手やってたんだといきなり空手やってる設定になってさ、思いっきりその女蹴飛ばすんだよ。で 3,4 回蹴飛ばしてもまだそんなうーって立ち上がってくるわけで、水落ちに入ったのにもまだ関わらず立ち上がってくるっていうわけでね、どうやらねこれね、いや最後喋りたいんだけどね、俺結構ネタバレになっちゃったからまあ良くないかもしれないけど、これ最後の終わり方とかもね結構ねひねり聞いててね、俺最初読んだ時どういう意味か分かんなかったんだけど、だから解説のサイトとか見たんだけど、ああそういうことかって思って、結構ひねり聞いててね面白いんですよ。でまたね夜中ね3時ぐらいに読んだからな俺本当に。ちょっとさ最近怖い漫画とかあんま怖いドラマとかないでしょ最近あんまり。僕らちっちゃい頃つなんす、この間の生放送でも言ったけど、ろくでもなかったですから、加瀬大衆が堂本光一に注意してたりとかね、堂本剛がさ体育倉庫みたいなとこ入れられてさ吊るされたりとか、いろんなことさせられてましたから、そういう免疫が最近なかったからね。割となんか久々こういう怖い漫画読んだらね、はぁはぁはぁと思って、だからねこれはねやっぱりこっちさん誕生日プレゼントこれにしようってもう早速決めたっていう、ね、やっぱりね。でチャイムとか鳴らしたらこっちさん怖がるだろうなと思って、そういうのやってやろうと思ってますね、だからなんていうんですか、そういうとこからこう漫画を超えていくっていうかね、そういうとこに、うん、でこっちさんにそれでなんか最近変な女が俺の家の周りうろついてるとか話してくれたら、これまた一個盛り上がるなと思ってね考えてるんですけどね。まあだから一冊なんで全然読みやすい漫画ですんでね。それに、このラジオ聞いてくれてるね僕の友達も、いやジョニーちょっと座敷女面白かったからぜひ読んでよって言ってましたんでね、多分ね僕だけじゃなくこれ世間一般にも評価いい漫画ですんで、ぜひぜひ読んでみてください。はい、というわけで今日の一冊目はですね、望月峰太郎さんで座敷女でした。というわけで、まあこの2冊目のこの人が長くなるんだね。この人はそうやっぱこの人ファミリーだからさ、俺にとってまだこれで2冊目しか読んでないけどファミリーだから、というわけで今日の2冊目はですね、皆川博子さんでね、相当のコラですね。博子といえばね、森口博子と皆川博子ってもう感じになってますけども、まあ博子ってつく女大体いい女が多いっていうことですけどもね、まあ前回皆川博子さんを紹介した時は蝶というね短編集も大絶賛、 あんな絶賛したことはないっていうぐらい本当に素晴らしいって言ってね。で今回もまあ読んだんですよ。で今回は短編と違いますからね、二段構えの600ページ621ページ、相当とつくからもう皆さんも察しのいい方はお気づきかと思いますがね、これナチスを描いた話ですね。これは本当に皆川さんやっぱ好きなんだね、そういうのは。なんか好きそうだなと思ったらやっぱ好きだったんだね。であのね、まあそのナチスのね、ナポラっていうさ、そのナチスの幼年学校みたいな、その親衛隊作るみたいな学校をまあ舞台にしたお話なんですけどもね、まあ600ページじゃないですか、長いんですけどもね、これがやっぱ読むとさ、やっぱひろことや森口ひろこと皆川ひろこっていったもんだけあって、やっぱ面白いんですよ。やっぱりもう頭ん中ナポラでいっぱい、本当に。だからもう先週先々週ぐらいからもちょっと時間かけてね、まあちょっとバイトなんだっつって時間かかっちゃいましたけども、もうこっちさんにももう特々とね、うーちゃんとこっちさんにも特々と喋るわけですよ。大変だと今本当に、今もうこの大恐慌時代抜けて、今本当にベルサイユ条約をなんとか俺たちはもう突破した勢いだみたいな感じでも影響されちゃって、本当に。いや僕はユダヤ人の人も韓国人の人も大好きっていう人ですけどもね。でうわーっと思ってさ、やっぱまた文体が繊細なんだよ本当に。あのどっかのですね、あの図書館で戦争が起きてるとかっていう本書いた人と全然違う、本当に。それ読んだ後とますます同じ言語を使って言葉を作ってんのかなって思うぐらい全然違うわけ、本当に。喧嘩しようやなんてあんな品のねえ言葉はないわけですよ、この作品の中では。うわーっと思って読んでたので、気持ちがわかるわけさ。やっぱり当時さ、疲弊したドイツの中でさ、あのちょびひげのオーバーがクソ野郎が出てきて私についてこいって言った時のこの影響ってものをさ、そこにやっぱみんな惹かれてくわけですよね。でそこにはやっぱ個人的な感情もあって、この弱い自分がなんとかそこに行けば変われるんじゃないかみたいな、そういう弱さを抱えていく男の子たちとかもいたりとかしてさ、はぁ、あ、はぁはぁって思うわけで、読んでると600ページだからね。やっぱこの男の子たちがさ、戦場に行ってどういう風になっていくのかずっとやっぱ気になっていくっていうところになってくるわけですね、興味は。でうんうんって思って読んでんだけどさ、この戦場に行くと極端につまんなくなってくるね。やっぱり僕読んで思ったんですけどね、やっぱり戦争ってやっぱつまらないもんだからやめた方がいいですよ、本当に。あれやっぱりやっぱ、うん、やっぱ不毛だよね、うん。でやっぱこれ俺読んでてさ、この繊細な個人的な部分を描いたところはすごくいいけど、戦場になるとつまらないって言って思った時っていうのは何だったって言ったら、トルストイの戦争と平和っていう作品もそうでしたね。割とこう対極的な大きい歴史のうねりみたいなものを描いた時って、だったら別に高校の間違ってるかもしれない教科書読んどきゃいいやって思うっていうかさ、なんか急につまんなくなってきちゃってね、なんかどうでもいいやって気持ちにはなっちゃったんですよ。で読んでいくとですね、僕最初そのまああのね、男の子たちがガーッと狂心的に向かうっていう ところはさ、2001年の6月からこれ小説スバルっていうなんか雑誌で連載されたのかな、 2、3年かけてね、まあ、2001年6月からだから、まあ、ちょっと僕もちょっとそのうがちすぎなものの見方してるかも分かりませんけどもね、多分ところ連載が長期的に続いていけば、多分これアフガニスタンにこうアメリカが突っ込んでった時とか話とかもきっとリンクさせていくんじゃないかなと思ったわけ。その大きいうねりに巻き込まれていくと人々がね、なのかなと思ったらさ、その途中で主人公たちがさ、パルチザンの連中はけしからんっていうわけ、あいつら人道的な心がないっていうわけですよ、ナチスの男の子たちがね。でもうそんなのちゃんちゃらおかしいじゃないですか、本当に。おいお前らやってることよく見ろよってこう思うじゃない。でもだから皮肉言ってんだろうと思いきやさ、最後まで読むとどうやらひろこちゃんは結構な、まあ、ナチス好きっていうとちょっと言い方おかしいけどもね、ちょっと難しいけど、この辺は割とね、こうちょっとごめんなさいね、これ皆川さん聞いたらそんなことないっていうかもわかんないけど、割とこうナチスをね、こうバカ野郎ってはっきり言わないんだよね。なんかこう ドイツの人たちかわいそうだって、もちろんかわいそうですよ、それは戦争行った人たちみんなかわいそうですよ、もう関わった人たちって戦争っていうものはね、僕もそういうふうに思ってるけども、その割とそのドイツの人たちのあくまで目線でずっと最後まで進んでいくわけ、作品が。だから俺は途中でそのパルチザンの側からも見たナチス兵とかっていうことも期待したんだよ、若干。600ページもあって2段構えだから、それがないんだよね。でちょっとそこは残念で、やっぱそう思うとやっぱガンダムってよくできてたんじゃないかなってちょっと思ったりとかしたんですけどもね。だけどやっぱり途中で読んでて面白かったのは、その戦場になってくると対極的になってつまらねえんだっていうところを言いましたけど、やっぱさすがだなと思ったのは、そのヘルマンっていう主人公、3人ぐらい出てくるんだけど、その主人公のうちの1人がさ、途中で捕虜になるんだよね、そのソ連兵たちの。でそこでやっぱ捕虜になると、やっぱそこで生き抜くことってやっぱりすごい過酷なことでさ、やっぱねそこは結構読んでると来たよね。で読んでると、さっきガンダムはよくできてたって言ってたけど、やっぱガンダムってこういう捕虜になったとかそういうことって全然やんねえよなと思ってさ、 V ガンダムでも一瞬になるけど、そこで結婚式やってパーティーやってましたからね。そんなものだからやっぱり V ガンダムで俺は現実に見せつけるんだって言ってたけど、やっぱ捕虜になってガリガリに主人公痩せてって死んでいくとかそういうことやんねえから、やっぱり生ぬるいもんだぜあれはってちょっと思ったりとかもしましたよね。やっぱあんだけシリーズあるんだから、そういうハードな面描いてもいいじゃないのってちょっと思ったりとかして、いろんななんか自分の中でね、話にあんまはまんなかったもんだから、後半の方はそんな風に読んでましたけどね。だけどね、やっぱ皆川さんこれ多分皮肉だと思うんですけどもね、やっぱ才能が素晴らしくあるから、文体相変わらず素晴らしいからね、本当に。そうするとキャラクターの繊細な感情ってパッとこの人描けるからさ、そうなるといろんないいキャラクター出てくるんだけど、その戦場になっちゃうと、そのいいキャラクターが全部中途半端になってっちゃうのもすごく残念だったね。だからやっぱりその皆川さんすごい多分取材したんだと思うんだよ。参考文献とかもすごいバーっと書かれてたわけで、だけどやっぱその作家がさ、あんまりその物事にガッと集中しすぎるとちょっと俯瞰して見れなくなる時もあるのかなとかって思って、その辺ちょっと残念ではありましたね。だからまあでもまあね、まあ悪い本じゃないとは思うんで、まあ暇だったら夏場とか読んでみてください。僕はもう前半の300ページぐらいで萩尾元みてえだなと思って、もうそこら辺で満足してましたから、あとはまあまあ読んでみてください。はい、というわけで今日の2冊目はですね、皆川博子さんで相当のコラでした。というわけでね、まあ、最後の3冊目なんですけどもね、まあ、3冊目紹介するよりもなんか中途半端に終わってっちゃった板倉翔太について喋りたい気持ちになってるんですけど、まあそれは置いといて、今日の3冊目はこの人ですね。さっきオープニングで言ったように、来ました、伊坂幸太郎さんで、16ピエロですね。はい、で、まあ、伊坂幸太郎さんは多分陽気なギャングが地球を回すっていう作品を紹介して、だから伊坂幸太郎さんといえば、まあ、陽気に地球を回してる男だというイメージしかないんですけどもね。いや、やっぱどうしようもないですよね。やっぱりもうなんで売れてるのかがわからないんですよ。まあ、16ピエロっていう作品はですね、主人公がいるんですよね。で家族のお話なんですよ。で、お兄ちゃんが泉っていう男の子 で弟が春って言ってね、でまたこの弟がすごい美少年で、もう女の人がすぐ振り向くような設定になっててね、で著者近衛の写真の伊坂幸太郎を見ると、なんかこうさ、なんかこうつけ忘れたらっきょ漬けみたいな顔してて、なんでこんな人がこういうこと書くのかななんて思いつつ、まあしょうがないやと思いつつね。でまあ漫画っぽいなと、漫画バカにしてるみたいで嫌だけども、なんでいつもこうなんだろうなって思うんですね。でまあそんでお父さんがいてお母さんがいてって話なんだけど、で、まあ、お母さんもう亡くなってて、お父さんはちょっとがんに侵されててさ、もう嫁行くばくもないって感じなんだけど、その町でさ連続放火事件が起こるんだよ。でその連続放火事件の現場には必ずメッセージが残されていて、それをこの家族3人がね、まあ、解いていくっていう、まあ、謎をその解決していくっていうお話なわけだから、まあね、もう最初の感想言っちゃえば、 なんか本当土曜サスペンス劇場みたいなお話なんですよ。これは別に片平渚出てたっていい話だっていうね。でそれでまあ解決していくんだけど、この家族がさ、泉と春っていうこの兄弟は実は種違いっていうかね、で春っていうのは昔そのお母さんがレイプされてできた子供なんですよ。だから半分しか血がつながってないのね。だからちょっと複雑な家庭環境にはあるわけでも、すごい仲いいのこの兄弟で、まあ、それで謎を解決していくうちに、まあ、遺伝子の問題とかがもうこう関わってきてってお話なんだけどさ、いや俺、いやバカだって言ったけど、実はそんなに悪い印象はないんですけども、ないんですけどもね、やっぱ相当のコラーの後に読みましたから、この伊坂幸太郎を包むね、この変なユーモアってのがよくわからないんですよ。あのすごいシャレの効いたユーモアのセンスある会話で、読みやすいしすごくいいって今よく言われてるわけね、伊坂幸太郎って。でも連続放火事件が起こるっていう結構ハードな話にもかかわらず、またあの隣の家が燃えたぜってこう言ってるわけ。俺結構能天気な話じゃないかっていうふうにこう読んでて思ったわけですよね。で家が燃えてるにもかかわらず主人公たち笑ってるんですよね。笑ってるように俺には見えるわけ。これの人物のこの造形に一体どこにリアルさがあるのかっていうところがまず分かんないんですよ俺としてはね。春もさ、なんか途中でジャンルク・ゴダールの話とかしてるわけ。いやそんなことよりもとりあえずビル燃えてんだから、解決するんだったら本当近代一少年ばりにちゃんとやってくれよってこっち思うじゃない。でもアハハハって言ってるわけよこの野郎って思ってて、でも会話がムカつくね本当。今言ったように陽気なギャングの時もそうだけどさ、いちいちかっこつけてんだよ。決まってないのね。多分伊坂幸太郎の中じゃ決まってると思ってんだけど、何にも決まってないから、それ何にも一つも決まってないよ本当に。気持ち悪いよ、そんなかっこつけた会話してないよ普段俺たちバカ野郎ってさ。北方健三とかの世界観だったり、あの大藪春彦の世界観だったらさ、なんかこうもうアクションで国彦のあのマグナムに女がまたがりって言ったらもう面白いじゃん、それはハハハってこう思う、わおおって思うけど、なんかこう中途半端に現実的なんだかよくわかんない感じで、でもやだなと思ったんだけど、途中でさ、むちゃくちゃ人物の造形がむちゃくちゃだよって言った話するとさ、春がむちゃくちゃ絵がうまいっていうわけね。だいたい最近の小説そうじゃん、顔が綺麗だともう才能があってさ、女にモテるんだよもう本当に、うんうんって思うじゃん、こっち読んでると。そうだねって思うじゃん。でそうすると昔絵描いたんだって、でコンクールみたいに出品したんだって、で賞取ったんだって。そしたらなんかその審査員みたいな女が来てさ、まあね本当に血がつながってないのにすごいわねとかっていう嫌味を言ってくるっていうわけで、お母さんがショック受けるっつうんだよ。それはそうですよね、そんなこといちいち言われて。なんかその家族の一応タブーとされてることも一応、まあ、ちっちゃい町だから噂伝っちゃうらしいんだね。でそれをいちいち言ってきたっていうわけ。そしたら春が怒ってね、その絵を外してその審査員の女の尻を叩いたっていうわけ。そしたらお母さんがそれを泣き笑いながらまたその女の尻を叩くっていうわけ。そういう思い出があるっていうわけ。ないない、そんな思い出ない、誰にもない、そんな思い出は。まずそんなこと言ってくる人まずいねえからっていうさ、何も裏じゃ言ってるかもわかんないですよ、裏のことはわかんないから。でも本人に直接言ってくるなんて人はいないですよ絶対、そんな人は。でそれをさ読んでさ、わかるって言ってるバカがいると思うと悲しくなんだよね本当。お前どんな人に出会ってきたんだよっていう、まあいろんな人がいるからわかんないけど、そんな露骨に嫌味言う人いるって思うじゃん。であと昔その家族さんにお母さんと春と泉で競馬場に行ったっていうわけ。そしたらまたそこでもトラブルに巻き込まれるんだよ。変なモテ男みたいなやつが来てさ、お母さんがすごい綺麗な人なんだって、春のお母さんはね、それ綺麗なんですよ。ブスなお母さん手がかれない、最近の小説じゃ、俺が読んだ最近の小説じゃ。そしたらそのどっか近づいてきて、僕と賭けしましょうっていうわけ。ナンパちょっとデートしに行こうよっていうわけよね。いきなりデートしに行こうって思いつつ読むじゃん。そしたら賭けしようっていうわけ。今度次来る馬がどっちか当たったら、僕が当たったらデート行く、外れたら僕は帰る、そういう賭けしようって言ったら、お母さんがさ、分かりましたやりましょうっていうわけ。突っぱねなさいよそんなの、むちゃくちゃな要求なんだからって思うじゃん。でも泉からするとお母さんやっぱりほら そういういるね、ちょっとレイプされてっていうトラウマがあるから、やっぱりそこを超えるためにやったんじゃないかとかって言うんだよ。まあ、さっきのその審査員の女にしてもちょっと補足的な説明が入るんだけど、もう補足的なあくまでの説明だから何の奥行きもないよね、本当取ってつけたようなもんだから。でそれで勝った勝ったっていう、まあ、喜んでナンパされなくてよかったわっていうわけ。そんなナンパされることあるかなとかって思ってさ、この間の図書館で戦争を起こしてる作家が書いた本もそうだけど、こういうご都合主義的なキャラクターの作り方、僕本当に納得がいきません。本当にあのね、発禁にすべきだと思う。本当にいらないですよこんな本。本当にドストエフスキー読んどきゃいいですよ本当に。どっち一行の方がずっといいです本当に。まあでもね、そう言いつつもね、やっぱりそのお父さんがガンで、ガンなんだけど、その家族3人で謎解こうって言って頑張ろうって言ってる姿はちょっとうるっときたね俺は。そこはいい話だなと思ったんだけど、でもさ、家族の血が違うんだっていう、まあ散々ネタにされたりとか本人たち騒いでますけど、僕と大ちゃんだって種違いですからね。そんなんでいちいちトラウマ抱えたら俺たちだっていくらだって調節かけるよバカ野郎と思ってさ、気にすんじゃないよ昔のことなんかバカ野郎と思ってて、なんかね、俺と大ちゃんの方が小説超えてるんじゃねえかと思ったら、なんかくだらねえじゃねえかと思ったよね。山田恵美にしてもそうですよ。私はジェイムスの黒い股間を私の中に収めたとかね、うちの母親だっておばさんだって何回だってやってるよバカ野郎ってこう思うじゃん。くだらねえことばっか言いやがって。だからこういう奇抜なネタにした小説ほど嘘つきなんだね本当に。いやでもまあね、悪口ばっか言いましたけどね、まあ軽く読めるっていう点じゃ悪い小説じゃないんで、まあ読んでみたらいいですけどね本当に。でもいいのかね本当に。ブランチの批評家もなんか伊佐幸太郎にインタビューする前に、僕全部読んでまた改めて言ったんですって言ったけどね、他に紹介する作家いねえのかよお前らって思うね本当に。批評家もダメだし書くやつもダメだね本当に。だからもう最近の日本の小説なんかもう読むのやめちゃって、横に蹴飛ばしてもボンボン他の古典読んだらいいですよ本当に。うん、本当そう思いました改めて読んでね。うん、まあでもな、まあこういうの読んでなんか好きな女ナンパしたりするってのは悪くねえんだろうな。うん、まあね、うん、ごめんなさい愚痴っちゃったね。うん、まあ伊坂幸太郎さん、まあ点数つけるとしたらまあ6点7点ぐらい、うん、でももうちょっと書けるはずって思いました。はい、もっと頑張れと本当に。編集者もっと尻叩いてもっとちゃんといいもん書かせなきゃダメだよって思いました。はい、というわけで今日の3冊目はですね、伊坂幸太郎さんで16ピエロでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけで来ましたね、ニュース 2.4 キロですけどもね、まあ今日もですね、一応ミクシーニュースを開いてるんですけども、まあ今週はあれですかね、ルロケンの続編で獅子王が藤原大佐に決まったという、獅子王ってキャラ、まあ、僕とうちはあんまルロケン詳しくないですけどね、獅子王が好きだっていうね二人で言ってて、藤原竜也かよってこう、あのやっぱあのね大根芝居でちょっとやってほしくないっていう。であんなさ四角いホームベースみたいな顔したらマスクしてたって包帯してたってすぐわかるよ本当に。藤原竜也なんか同じこうマスクっていうか包帯するんだったら、あのなんだっけ犬神家の一族のスケロクとかやっといた方がいいですよ。まだあれだったらね、スケキヨだ、あスケキヨだ、スケキヨだよってね言いたかったやつで、今週はですねやっぱり昨日飛び込んできたんですけどもね、なんとガンダムの新作アニメが発表されたっていうね。まだね、僕だってユニコーンの6まだ見てないんですよ本当に。ああそうだ、うーちゃん V 見てないしね、こっちさん V からね、V から X まで見てないしね、アタブローと。だから2人なんとか見てもらいたいっていうのがありますけどね本当。でその新作の発表がなんとガンダムビルドファイターズっていうね、案の定テレ東かなと思ったらテレ東だったっていう。これあれですね、あのガンプラビギナーズだったかな、ごめんタイトル間違ってるかもしれないけど、昔あったんですよガンプラをモデルにしたガンプラビルダーズみたいなね、なんだっけあれ、 ガンダムビルドファイターズをこれだ、今のやつだ。あったよな、ガンプラモデルにしたやつ。あの、動く排入が出る。ガンダムビルドファイターズビギニング。ああ、そうそうそうそうそう、それね。言えてないっていうの。あれは排入が動きますからね。僕意外とあれ興奮したっていう、見てると。あれ、だからね、実は言うと今度のガンダムビルドファイターズも、あの、そういった意味じゃ、モビルスーツがその、年代問わず戦うっていうところで言えば、全部出てくんだ、これ。多分そうだよね、きっと。だからね、そういう意味じゃ結構興奮してんだけど、しかしこの主役のビルドストライクガンダムってこれシードでしょ、元ネタが。やめてくれって、俺はシードのモビルスーツ大嫌いなんだ、全部俺、ほんとな、もう。で、あと、デザインがな。で、あと、僕の好きな松井玲奈が出てますけど、松井玲奈のスペシャルストライクルージュバージョン、松井玲奈イメージってこれ、羽ついてますけどね、ストライクルージュに。これ僕の確かにゼロカスに羽ついてるけど、まあ安っぽいことな、こう見ると本当にな。AKB が入ってくんじゃねえよ、ガンダムにってこう思ってるっていうね。でもまあ、そういった意味じゃ、動くとこは戦うっていう意味じゃ面白いですよ。そのガンプラビギニングなんとかもさ、あれだったもん。ハイニューのカラーリングが、一応、なんだ、逆車仕様になってたし、そういうアムロカラーみたいになってたし、あとなんだっけな、うん、宇宙空間でもほら、なんかさ、ベアゴックだったか、ベア街か、とかっていうね、あれとかが出てきたりとかしてね、面白いですからね、やっぱそういうとこ、ノイエジールとケンプワがバンバン戦ったりとかすると、おーっていう、こう、エイジよりも興奮する自分がいるっていうのはね、悔しいけど、だからでもこれ、朝早いっぽいね、ガンダムビルドファイターズは。うん、多分朝早い、あ、夜かな。深夜帯ってことはないですね、ガンダムですから。5時半だったね、夕方の。日曜日夕方。あ、5時か、5時だ。うん。で、5時半からあれだ。ニュースの森みたいなやつやってね。あれな、ほんとまあ。でもこれでまたあれですよ、ね。今、こっちされてるゲームなんだっけ、ガンダムブレイカー。がまたこれでより一層盛り上がるんじゃないかっていうね。うん。ガンダムもね、さっきもちょっとこの収録前に喋ってましたけどね、やっぱいろいろまだ新作が、オリジンもあるし、オリジンって言っても別に弁当作るわけじゃないんですよ、これリメイクするって話ですけど、あと富野さんがまたやるんじゃないかっていうね。いやー、だからな、ほんと俺富野さんにもう一回ちょっと一本物で映画もう一回チャレンジしてほしいね。こうもう一回ちゃんと作ってほしい、なんかちゃんとしたやつ作ってほしい、本当に。なんか、気合い入れたやつ。こう、本当になんか、逆者みたいなやつ。こう、誰が見てもいいっていう、こう、91だと俺意見割れるじゃないですか。ほら、レディオ 2.4 キロでもいろいろ意見が割れる作品ですから。じゃなくて、こう、逆者みたいに一本筋取って、みんなが、面白いってこういうやつをちょっとね。でもまあね、まあ富野さんも今72、3ですかね、年が。まだまだ死ぬには早いですから、あと20年はいけますから、これからはもう毎年作ってほしいです、もう。で、年取ってうつ病になったって話聞きませんからね、じじいになって。だから V をなんとか超えてほしいっていうね、本当に。頑張ってほしいですね、富野さんにもね。で、あとはですね、今週はなんと新潮文庫の100冊が発表されまして、ラインナップがですね、なんか前みたいにさ、読んだとかつけらんないっぽいんだよな、今回。うん、前はね、読書感想っていうか、なんかこう、いいねとか、泣いたと、サイトであったんだけど、今回はなんか、なんていう、写真の画像がそれぞれ大きさがバラバラで、きっとこれランダムに表示されると思うんですけど、一番上にね、今回俺が開いたのがね、開いてきてるのがね、伊坂幸太郎のオーファーさん。まあ、もう読みたくないよ。で、次、隣が、シェイクスピアのロミオとジュリエット。で次は遠藤周作の海と毒薬で、とカフカとかね、あ、エクニカオリ巻いちゃった、スイカの匂いとか、なんか巻いちゃった巻いちゃった、司馬遼太郎とか巻いてますけどね。198来てる。198ってあれですか、村上春樹さんの、あ、貸しますよ。じゃあまあ読んだら面白くない。太宰の晩年来ましたね、歯が入ってるやつだ。老人と持ってる俺も。あ、俺3冊持ってるわ。俺は新潮文庫、あとあれだね、ティファニーで朝食王の、村上春樹バージョンも入ってますね、僕は。まあでもこれ多分100冊でも入ってるんだね。他に何入ってる？うちゃんの方は。面白いね。 うわ、夜のピクニックも今年のラインナップに入ってるよ。金閣寺ね、入ってんの。ひだまりの、ひだまりの彼女はいいわ。ひだまりの彼女はいいわ。うんうんうん。いいね、いいね。あ、16ピエロも今年のラインナップにまた。トム・ソーヤの冒険いいですね。あ、伊豆の踊り子も入ってますよ、こっち。こっちって言っても別にこれ表情され方が違うだけで入ってるんでしょ、だもんね。そうだよね。楽しいね。でもこれやっぱね、結構これを参考にして読んでますから。あのほら、一応まあ、レディオ 2.4 キロ宣伝企画って言って、あの、こういうみんなが読む本を紹介しようっていうのがありますからね。3冊あるんだから1冊は捨ててもいいだろうっていうのがあるから。こっからまたね、チョイスされるんだね、きっと。いやー、しかし和田龍斗がもう読みたくねえな、本当に。でも幸いなのは潮狩り峠も、三浦綾子の潮狩り峠も読んだし、夜のピクニックも読んだから、もうつまらねえ本は2冊読まなくて済むっていうとこ考えればまあいいかなっていうとこ。あと重松清のエイジも読んだからもう読まなくていいなっていうのがあるし、あと桜桃子の桜蛇とか宮部みゆきのレベル7も、あ、もう読んだからもう大丈夫なんだって思えば、うん、そこはいいですね。あ、またレインツリーの国入ってやがる。ちくしょ。俺があんだけディスったにもかかわらず、新潮社も入れてきやがって、本当に。なんだろう、これ。俺に嫌味言ってんのかな、これ、本当。俺だけじゃないですよね、レインツリーの国入ってんね。
いや、悔しいな、本当。でももう読まなくていいからね。うん、あ、有川博、ま、もういただいてる。ちくしょ、読まなきゃ、これ。あ、やだな。というわけで、まあ、そんな感じのですね。全然ニュースがありませんでしたけど、最近ニュースといえば、ガンダムと獅子王誠が藤原竜也に決まったってだけでしたけども、こんな感じのニュース 2.4 キロでした。続いては、エンディングです。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングですけどもね。いやー、やっぱりね、ちょっといろいろ喋りたかったね。博士の愛した数式ももう読まなくていいと思ったらよかったね、本当に。やっぱ読んどくべきだな、新しい本も。でも、もうちょっといい本なかったの、これ、新潮社、これ。現代に寄ったよね。で、なんかちょっとね、右翼っぽいっていうか、なんかその戦争のなんかみたいな本も、なんかちょっとこう、そっち系っぽすぎませんか、これ少し。ダメだな、これ、新潮社な。潰れるな、これ。うん、まあ、三四郎の集め、あ、三四郎が入ってるのはいいけどね、創世記のね。あと小林秀夫の人間の建設ってのが入ってます、タイだし。これいいね、これみたいな、ね。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、俺のおすすめの本があるぞと、そんな有川博だなんだって読まなくてもいい、俺もっと俺のいい本があるから読んでくれっていうのね、その募集してますんで、本当。いや、本当にそれ募集してるんだよ、本当に。あの、毎週ね、読みますから、本当にね。じゃんじゃんじゃんじゃんメールください。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。というわけでまた来週、アディオスサミーゴ、サミーゴじゃねえや、ミーゴサルバトレグラッツェ。